説教、ゆるがの土台を得よ、獅子ども倒木し。
今朝キリストは五章から七章まで、このマタイ福音書の五章から七章までにまとめられております三条の説教の最後の部分で次のように語っております。特に24節を、七章の24節を読んでみますと、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。反対に、私の言葉を聞くだけで行わない者は砂の上に家を建てた愚かな人に似ているというふうに、その次の26節に続いております。そうだと、御言葉の実践だと、実行だということにこの言葉からは読み取れます。しかし三条の説教の一つ一つ、どれを取りましてもですね、どれを見ましても簡単に実行できるようなものではないのでありますね。大変難しいもの、事柄が書かれている、語られた。例えば兄弟に対して腹を立てる者はですね、裁きを誰でも受ける。腹を立てるなというふうに言われても、毎日のようにいろいろな形で怒りが出てまいります。これを実践しないと救われないというのであれば、本当にキリストはこのどういうことを本当に私たちに示そうとされたんだろうか。誰も救われる人がなくなってしまうんじゃないだろうか。誰もこの三条の説教を全てですねやれるようなっていうような人は、ほとんど不可能であるというような、大変難しいことが語られてまいりました。聖書はこの律法の書、あるいは規則書、規律書ではありません。福音でありますね。三条の説教で最初に語られたのは、心の貧しい人は幸いであるということでありました。人を幸福にするものは神から与えられている恵みである。人間を本当に幸福にするものは神から与えられる恵みだけである。ある方はこう書いておりますね。三条の説教は救いの宣言である。そうだとすると、これを聞く人がこの恵みを虚しくすることなく、それをしっかりと受け止めることだ。ここでの行いというのは、実は神の恵みの受領、神の恵みを受け止めるということ、そういうふうに理解すべきであると、そのようにこう書いておりまして、大変教えられました。三条の説教を規則書のようにですね、一字一句命令や何か規則書のように守るのではなくて、キリストの福音を聞いた者がある意味では生きる高い目標をキリストは与えておられる。大事なことはキリストの福音をまずここから、この三条の説教から聞いていくことだというのです、ということで、カルト宗教というのは皆さんご承知だろうと、いろんなカルトがあるんですけれども、このすごくそれは実践に強調点を置くんですね。まさにここで言うようなですね、この御言葉を聞いて行うというような、そういうところにすごく強調点を、カルト宗教などに置きます。例えば信者になればこれだけのことが要求される。聞いて驚いたんですけれども、1ヶ月ですね、90時間をこの伝道に捧げなさいということが言われる。1ヶ月90時間って言いますとですね、この1日8時間働いたとしましても、やったとしましてもですね、この11日間は伝道のためにこの捧げなさい、そういうことになります。 まあ、ですから30日の1ヶ月の間に3分の1はですね、こう伝道すると、それができないと一人前の信者ではないというふうに言われる。しかも実践といって一体何をしてるかって言いますと、いろんな壺を売ったり花を売ったり商売をして経済活動をしている、まあ、そんな団体もありますね。実践を強調しますとそんなふうにもなっていってしまう。それを今日の言葉で15節から20節のところで、このキリストはこういうふうに言っておられますね。外側だけ、行動だけ、実践だけを強調するものを偽預言者を警戒せよと語られました。彼らは羊の毛をまとっているが、羊の皮をまとっているが、その内面は強欲な狼である。外側は羊の皮なんだけれども、その内面は貪欲な狼である。あるいはその次の例えでは、茨からブドウが取れるだろうか、アザミからイチジクが取れるだろうか、良い木から良い実がなるのであってその逆ではない。キリストは言われました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。これはヨハネ伝15章にキリストが教えられたことです。実を結ぶ前にですね、良い木になること、これが大事だということですね。ブドウの良い実を結ぶためには、まず我々は良い木にならなければならない。良い木になるにはどうしたらいいのか、ここではキリストにつながれていくことだ。まさに私はブドウの木、あなた方はその枝、私につながっているならば私もその人につながっていよう、そうすればあなた方は豊かに実を結ぶ。いろんな収穫をする人はですね、まず収穫ということよりもまずどういう木であるか、そのことをまず第一に、木を育てなければならないということであります、ね。まさにいろいろな木の実を収穫するときにはまず木を育てなければならない。その木をしっかりとですね、育てなければ良い実をなることはできないんだということですね。で、2番目の例えも、この21節からの例えもキリストは言われています。主よ主よ、私たちはこの皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、といういろんな技をしたではありませんか、という、ここではしかしその時私はきっぱりこう言おう、私はあなたたちのことを全然知らない、不法を働く者ども私から離れされ、きっぱりこう言うというのは、裁判の席で裁判官が判決を下すように、まあ、断定的に不法を働く者としてこの退けられている。それはどういうことか、神との関係を明確にせよということであります。いくら主よ主よと言っても神との関係を明確に、私につながっていなさい、このことが明確にならない限り、それは私不法を働く者、そういうふうにも言われてしまう。すなわちキリストの福音を受け入れていくということ、そこから技が出てくるんだという、このことであります。その次の今日の中心的であります、この家と土台の関係、 いうものは私たちに何を語っているんだろうか。家は私たちの人生そのものであります。そこに嵐がやってまいります。風が吹き、雨が降り、洪水が押し寄せる、そういうふうに言われています。家を建てるときに、家を建てるんだけれども、人生を我々は生きてるんだけれども、その人生にこの嵐が吹き、風が吹き、雨が降り、洪水が押し寄せてくる。まあ、アウグスティヌスというこのキリスト教の教父はですね、先生はこんなふうにこの言葉を、まあ、少し比喩的なんですけども理解しておりますね。例えば雨と、ごめんなさい、最初風ですね、風ということについては、風が吹き、雨が降り、洪水が押し寄せる、風というものについては、この私たち人間はこのいろいろな不幸が続きます。いろんな苦しいことや辛いことや悲しいことや、そういうことが続きますと、いろんなふうに我々は不安になってまいります。悪霊がついてるんじゃないのか、方角が何かこの悪いんではないのか、見てもらえとかですね、そして暗いこの迷信に私どもは捉えられていきやすい。風評被害という言葉がありますね。風評被害、私たちはこれに滅法弱い面がありますね。まあ、風評被害っていうよりももっと身近な言葉で言えます。あなたのことをあの人はこんなふうに言ってるのよ、自分のことはそんなふうに伝えられてるのか、言われてるのか。いいことであればね、心配ないんですけれども、だいたいこのそういう時には悪いふうに言われるということがありますよね。そうしますとね、あなたのことをあの人はこんなふうに言ってたよ、もちろんその人じゃないんですよね、直接自分に言ってくれる人じゃなくて、あの人はこんなふうに言ってるよ、もう悪い噂、まあ、そんなことを聞きますとですね、もう夜も眠れないと、もう心配でですね、そんなふうに言われてるのか、もう嫌になっちゃうな。まあ、確かにこの噂っていうものにはですね、このある意味でこの何らかの、この、まあ、煙が立ってくる、火元があってですね、やっぱり煙が立ってくる、火のないところに煙が立たないっていうような言葉がありますね。例えば皆さん、あの週刊誌っていう、まあ、最近は日本でもいろんな話題が豊富ですのでですね、まあ、内外ともどもにですね、まあ、週刊誌は売れてると思うんですよね。ぜひ私読みたいな、本当に半分は事実に基づいてるんですけど、半分はもっとそこから基づいたですね、この書いてる人の、まあ、イマジネーションというのか、そういうものも入って、大変この記事として面白くなっているというような、まあ、そういうことがあります。まあ、ですから半分はこの正しい面もあるんだけれども、しかし後の半分は誇張されたり根拠のない噂である。まさにそういうふうな噂というものに、しかし人間は翻弄されてまいりますよね。影響されますね。風っていうのはそういうものだ。風評、皆さんのことをどういうふうに世間で言ってんだろうか、いろんな形でですね、風評、風のようにですね、我々はそれを聞きますと、この惑わされていく。洪水というのは一体どうなんだろうか。洪水は地上を流れてまいります。そしてこの世の、それは生活のいろいろなトレンドっていうんでしょうか、今こんなものが流行ってるんだろうとかですね、今こういう流行だよとか、そういうふうに、あるいはみんながやっている、そうしますと自分もやんなくちゃならないのかなというふうになんとなく思ってしまう。洪水のようにこの流れてくるもの、 そういうものがある。そういうものにもですね、私たちは巻き込まれやすい。テレビの宣伝なんかもですね、私も時々聞いてるんです。本当にこれを買わないとですね、幸福になれないというようなうまい宣伝ばっかりですよね。もう特に夜なんかね、もう30分以内に電話してください、もうそういうのに惑わされてしまう。もうこれを持ってないとみんな私はもう遅れてしまうんじゃないかとか、幸福になれないんじゃないかと、そういうふうにこう思ってしまう、そういうものがガンガンと流されている。風、洪水、まさにその時に暴風、いろんな人間には辛い思いや厳しい出来事、そういうことがあります。まさに私たちの人生を破壊するほどになる。つまりこの生きていくのが嫌になってしまう、生きる望みがなくなってしまう、絶望だ、そういうふうに自分を追い込んでしまう。それが風であり洪水であり暴風である。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲ってくる。まさに私たちの人生はそういうふうに追い込まれてしまうことがある。しかしその時にキリストの言葉が力を発揮します。キリストは、キリストを信じている私たちにも暴風が吹き洪水が押し寄せます。私たちもまた病気にもなれば、事故にも遭い、自然災害にも遭遇する。愛する者の死をも経験します。その時キリストが言われた言葉がここにあるんです。あなた方は岩の上に自分の家を建てなさい、岩の上に人生という家を建てなさい。建物を建てる時に、ボーリングっていうんでしょうか、地を深く掘ってですね、そして岩盤にまで本当にこの達している、そういう柱が届いているということが、確認されねばならないというふうに言われております。ここではキリストという岩の上にあなたの人生という家を建てなさいということですよ。キリストという岩の上にあなたの人生を建てなさい。雨も風も洪水も、それは誰にでも起こってくる問題なんです。こういうものから逃れられないわけであります。例外はないんです。どういう形であるかは分かりませんけれども、誰にでも襲ってくる。しかしその時どのように生きていったらいいのか、そのことをキリストは教えたのでありますね。それが三条の説教であります。人生、何を食べようか、何を着ようか、生活一般について不安を覚える。どうして自分は生きていったらいいんだろうか。その時にキリストはこの少し前にあったように、空の鳥を見よう、野の花を見ようと言われた。あのようなものであっても神はちゃんと彼らを養って育てておるではないか。ましてあなた方は、天の父はあなた方を養わないことがあるだろうか。そういうふうにキリストは教えられました。この最後のこの24節以下のところのと同じような言葉がルカ福音書6章にも書いてあるんですけども、そこにはこんな少し違った言葉が書いてありますね。そこにはこんなふうに表現されております。私の言うことを行わないのか、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人は皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、 岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。そこにこのルカ福音書の場合はこの、まあ、岩の上に家を建てたっていうことの説明としましてですね、この地面を深く掘り下げ岩の上に家を建てたっていう言葉がルカ福音書の方に入ってるんです。それはどういうことかというと、岩なるキリストに到達するためには、まあ、地面を深く掘り下げる必要があるということですよね。誰かに掘ってもらうっていうんじゃなくて、一人一人みんなやっぱりこの岩なるキリストに到達するためにはですね、自分自身で地面を深く掘っていく、そういうことが必要なんだ。自分自身でキリストと岩に到達していくこと、その到達したときに、すなわちキリストという岩を発見したときに、そこに当たったときに、そこに喜びがある。私どもの教会がこの出しましたこの日々の御言葉というのは皆さん手に取られていると思うんです。お一人お一人ですね、読んでみますと、どういう状況の中でですね、でありましてもですね、お一人お一人みんな違うと思うんですけれども、やはり地面を深く掘り、そして出会った言葉があそこに書いてある言葉だと思うんです。皆さんが、私はこの言葉によって、まあ、救われたっていうんでしょうか。言うならば、この言葉でキリストの岩という、キリストの救いの岩というところに自分は出会った。そういう言葉ではないかと思います。自分の人生と聖書の御言葉を重ね合わせて読んでいく。読み進んでいく。聖書を地面を深く掘り下げ、聖書の言葉っていうのもすぐに分かるわけではないですよね。やっぱり何度も何度も読んだり、繰り返し読んだり、いろんな状況の中で読んでた時に、そういうふうにして地面を深く掘り下げて、岩なるキリストにこう岩に出会っていく。必ずキリストという救いの岩にしかし突き当たっていく。聖書っていうのはすぐに分からないんですけれども、読むものは必ず自分に訴えてくるもの、岩なるキリストに出会う時が必ずあるのであります。自分に触れてくるものが、自分の人生とその聖書の御言葉がですね、神が自分に語っているように思う、ああこれかな、これによって救われる、そういう言葉が必ずあると思います。楽しい時、嬉しい時よりも悲しみの時の方が、私たちは本当に神を求めようとして生きるのでありますね。どういう時に私たちは本当に真剣に聖書を読みに向き合っていくだろうか。何かを求めていく。悲しみの時に、やっぱり慰めを求めて聖書を読んでいく。その時に出会う御言葉が必ずある。悲しみ多き日にこそという本を書かれた、もうすでに召されました、まあ、島崎光正さんという、キリスト者の詩人で、この方は脊髄に障害を持っておられた方でありましたが、まあ、この身体的なハンデを持っていたというだけではなくて、この方は生まれるとすぐにその生みの母親から引き離されるという、まあ、そういう、まあ、個人的なですね、悲しみをも背負っていた方であります。でその詩の中にですね、こんな一節があります。この方がそういう人生、障害を負っている、そういう、まあ、脊髄がですね損傷しているというようなですね、そういうような事柄で、ことで、これからの人生を思ってなのか、あるいはその脊髄の痛みを実際に感じているというところからなのか、この人が眠れない夜を過ごす、眠れない夜を迎える、 悲しみ苦しみ大きい今こそ私は主に願った。暗い真夜中を主は光の矢となりて導き保うた。眠りについた家々の窓は固く閉じ、さえずり歌う小鳥もなく、私に何の見えるものがあったろう。途中飛ばしますが、たとえ闇深くとも眠れない額の上に消えない星を置きたもうた。もしも薄絹のように暁を迎える折あらば、私は多分気づくに違いない。悲しみ大き日にこそ我が幸い我が喜びのあふれたことを。まあ、周りはみんなこの寝静まって静かである、眠れない真夜中私は起きている、私は真っ暗闇で何も見えない、励ましの声も何の声も聞こえない。しかしそのような私に、私を主は光の矢となって導いてくださった。主は自分の額の上に、頭の上にです、消えない星をそっと置いてくださった。悲しみ大きい日にこそ主が共にいてくださる幸い、喜びに自分は気づくだろう。まあ、この詩人がどのような、このどこからこのような認識を得たのかは明示されておりませんけれども、多分聖書を読むことによってそういうふうにこの詩を書くことができる。つまり、たとえ闇深くとも眠れない自分であるけれども、その額の上に消えない星を置いてくださった。それによって自分の人生に光が見えてきた、まあ、そういうふうなことを書いているのであります。そして、悲しみ大きい日にこそ私の幸い私の喜びはあふれたんだ。辛い時、眠れない日、夜、そういう時にこそ聖書の御言葉、神に出会って私を励ましてくれる、そういう恵みの言葉に自分は出会ったと書いております。先ほど読んだこの詩編の第62編というところは、ダビデがサウル王家、あるいは息子アブサロムに反逆されている時に作られた詩だろうというふうに解説されています。そういう説明が最初のところにあります。4節にこういう言葉がこの書いてありますね。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか、私に襲いかかるのか。私を泣き物にしようとして一段となり、人を倒れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと図る。常に欺こうとして口先で祝福し、腹の底で呪う。サウル王なのか、息子アブサルムの一団なのか、いずれにしても息子に反逆されて窮地に立たされているダビデ、自分を泣き物にしようとして、本当に倒れる石垣として、そしてようやく身を起こそうとすれば、その起き上がってきたものをさらに倒そうと彼らは図る。常に欺こうとして口先では祝福するが、心の底では呪っているんだ。これが世の常ですね。皆さんもいろいろな人生の旅路の中でこのような経験、まさにダビデと同じような経験を いろんな形で経験してこられたのではないかと思います。この62編の詩編で特に注目しなければならないのは、同じ言葉がこの2節と6節に繰り返されているこの言葉であります。そこにはこう書いておりますね。私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、私の砦、砦の塔。私は決して動揺しない。この言葉がこの詩編の中に2回繰り返されておりますね。2回目の方のところでは、ただ神に向かえというふうに訳されております。自分がどういうふうに何を言われようとも、今どんなことで非難されようとも、ただあなたは神に向かえ。苦境に立たされようとも、自分は黙って沈黙してただ神の御前に立つ。神を待つ。なぜなら救いは神から来るからだ。いかなる時でも神に信頼せよ。この世からの不信仰からの攻撃、不幸な事件、さまざまな悲しみの出来事、その中で私たちは黙々としてただ黙って神を礼拝する、神の御前に集まる、聖書を深く掘り下げていく、そこに頑張なるキリストを見出すことができる。私たちは揺れ動いています。さまざまな不安を経験します。しかしこのキリストが動かない、この岩に私たちは何度も立ち返って自分の人生を生きていく。ダビデも自分の人生の中に暴風が吹き荒れていた。その時、私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。私は決して動揺しないとダビデは歌いましたね。これは我々の自身の心境じゃないでしょうか。ああダビデも同じように、ああダビデと同じように生きればいいんだ。そのようにしてこの岩の上に私は立てばいいんだ。何度も私どもは落ちてしまいます。しかし繰り返し福音の御言葉を聞き、この岩に立っていくことが許されている。先ほど歌った賛美歌280番、風いと激しく波立つ闇夜も、身元に怒りを下ろして安らわん。この世の望みの消えゆく時にも心は動かじ。そういう言葉がありました。これから歌う304番の言葉にはこういう言葉があります。まことなる御神を頼める者のみ、岩の上に家を建てし人のもと、悩みの時にも動くことなからん。御恵みの力をひたすらたたえて、御栄の光に絶えず照らされ、この世の旅路を勇ましく進まん。そう、私たちは絶えず揺れ動いています。迷います。しかし救いの岩であり勝利の主にいましたもうイエス・キリストに出会うまで、黙々と礼拝を続け、御言葉を掘り進んでいきたいと思うのであります。カルバンは祈りを定義しましてこう言いました。祈りは神の恵みを発掘していくことだ。 祈りにおいてですね、我々は御言葉を通して御言葉を掘り下げていくことによって神の恵みを発掘していくんだ。ああ、ここに恵みがあったのか。ああ、ここに神は恵みを用意しておられた。私たちも礼拝においてこの岩なるイエス・キリストに出会う喜びを毎週ですね、味わっていきたいと思うのであります。そしてこの人生の土台をここにしっかりと据えて、私どもは嵐の中を歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、嵐に悩む私たちをどうか顧みてください。ただあなたの御言葉の確かさの中に私どもをつなぎ止め、ここにしっかりと立って今週もまた歩み続けることができますように、私どもに御言葉から来る希望と勇気を与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。